ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。3点ありますんで一つずつお願いします。今回、プリギャップエンタープライズのプリギャップ良かったと思うんですけども、なんか大型がこう削れてたものが決まった以外にこうまた大型が入ったりしてるのか、要は大型案件によるこう依存というかこう件数がこうしっかり増えてるのか、こうなんかそのあたり今後もやっぱりブレが出やすいのか、それとも件数がこうちゃんとしっかり増えてるんで、今後もある程度このトレンドでいけそうかとかっていう、ちょっとそのあたりのフォローお願いします。
もちろん第一四半期にクローズされなかった案件、第二四半期に入ってクローズされている影響はございます。でもそれ以外の案件もありまして、全体的に第二四半期のビジネスの堅調で推移していたと思います。で一方ですね、大型案件の影響で売上ぶれるシナリオは続くと思います。尾身川の説明で言ったように、前我々としては大件単位の注文って結構珍しかったんですね。今ちょっとその辺は増えてますので、いいことを考えると、我々としてその大型予算を持っているバイアルと話すことができるような立場になりました。でもマイナスで考えるとやっぱりそれはクローズスルーされないによって、ちょっと四半期の方は影響は前より大きくなっております。
ちなみに去年の Q3 って大型で結構なんか塊ってあったんですか、プリギャップのところで。
去年の Q3 で、覚えてないですね。覚えてますかちょっと年取っていくとですね、去年の Q3 のだいぶ前の話
僕も覚えてないです
じゃあ結構
です。去年の Q3 にはそんなに大きいなんかこうずれたっていう部分はなかったと思います。ただコスト面ですね、去年の Q3 はコストが非常に少ないクォーターだったっていうのがあるので、その点で利益がすごく出てるクォーターにはなります。
はい、ありがとうございます。で2点目ですけども、ソック、お話しいただいたんですけども、このなんか関連のこうビジネスのこうなんか数字のインパクトとか今どんな感じになってるとか、お客さん何社ぐらいになってきてるとか、なんかフォローアップあれば。
今の説明というのは戦略的な話がありまして、一気にスイッチオンするものではないんですね。一応我々すでにですね、ソック持ってるお客さんにすでに線を打ってるし、でも今言ってるのはやっぱりソックのユーザーの悩みというのは、いろんな情報がサイロ化されて、もっと彼らとしては迅速に対応したいとか、もっとですね分析したいとか、そのためにそのシロ潰しで我々としてもっとですね優れた製品ソリューション提供できるんじゃないかな、その考え方ですね。それは我々プラハでやってたその2週間のキャンプとかですね、戦略的にその方向性にこれからいきます。でこれからももちろんソック関連の売上、売上自体の区分というのは別にソック売上別に区分作ってないんですけど、一応そのハイブリッドインフラストラクチャー、その企業向けの売上、そのソックユーザーにも買ってもらうことを考えております。
So I,
我々の方の売上の項目の中でソックの収入というものは計上されません。いろいろなプロダクトの売上の結果であるわけです。すなわち我々のコネクテッドスレッドディフェンスストラテジーの延長線上にあるというふうに考えることができるわけです。我々のお客様の方ではティッピングポイントを使い出しております。もともと唯一我々がセキュリティオペレーションセンターで使われていたものがティッピングポイントのプロダクトであったわけですけれども、今はティッピングポイントのお客様は我々のところにやってきて、そして我々のディープセキュリティあるいは我々のユーザープロテクションなどといったものの問い合わせをしてきているわけです。というのはデータの連携というものを必要としているわけです。そこで我々はユーザープロテクションのプロダクトもディープセキュリティプロダクトも、また時としてコンシューマー向けのプロダクトあるいは IoT のプロダクトでさえより連携してソックの方のバイヤーの方ではもともとティッピングポイントしかしていなかったんですけれども、他のプロダクトも自分たちにより向いているというふうに検討していただけるようになってまいりました。
IoT であったりそのソックに対する戦略を発表させていただいた以降ですね、非常に私どもがお話をさせていただく企業の中、そして企業の中の 部門の広がり、それから上位層との会話というのは非常に増えて、 来ています。で今も最後に今が話しました IoT に関しても前回ご説明したパナソニックさんがまさにソック作ろう一緒に作ろうということになってますけども、そのような全体間でのお話し合いの土壌にトレンドマイクロが呼ばれて今話をしているというのがどんどん増えていってます。で先ほどインフォセックさんと我々の提携も発表しましたが、まあ、お客様の指定でですね、楽と組めってことでこう組んだりですね、非常にそういう話が非常に増えてきているので、すぐにではないんですが確実にこれは形になって現れてくるというものが進行しているというのは事実でございます。
はい、ありがとうございます。で3点目、まあ、今もお話出ましたけどパナソニックさんのお話とかあと、まあ、自動車のメンターグラフィックスさんとかいろいろ連携されているところあると思うんですけど、まあ、直近のなんかフォローアップあればどんな感じで動いているか教えてください。以上です。
まあ、すぐにこれなんか長い話なんでどちらもですねコネクティッドカーの場合はで、まあ、その順調に話し合いをこう定期的にミーティングが進めておりますん でフェーズの方もフェーズ1が終わってフェーズ2にということで一応選票を引いてそのに向けていってます。だから大体やっぱり3年ぐらいのスパンでいろいろ話をさせていただいているんでそれを選票にのっとって今進んでいってるという状況です。はい、
パナさんはそうだと思うんですけど例えばメンターグラフィックスさんとかって御社がもう対応されてるんでこう製品的に実は少しずつ売り上げというか出始めたりとかっていうそこまで
やはりこれもメンターさんもティア1、2なのかなそれでその材料を、IC に乗せて我々の TMIS 乗せてで提案してそこからもしプロダクションになったとしてもですねベンダーさんがそれ部品にして入れて出すというとやっぱり時間がそれまでかかりますんでこの辺はやっぱ3年4年はどうしてもサイクルとして短くともかかっちゃいますね。はい、
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。じゃあ田中さんすいませんありがとうございます。
ジェフリー証券の佐藤です。一問だけなんですけど、すいません本当に足元 の質問で恐縮なんですけど第三四半期を見たときに、去年多分史上最高の営業利益110億が出たと思うんですよ。さっき羽原さんがおっしゃってたようにで、これ結構ハードル高いんじゃないかなと思ってるんですけど現役のリスクってあるのかなっていうのをちょっと頭の中でちらって見ていてそうなってくると結構第4四半期で営業利益が頑張らないと御社のガイダンスって出にくくハードルが高くなってくるのかしらというのとあとアプライアンスのハードウェアのウェイトが、まあ、上がってきているのでその原価の部分のコストがっていうお話出てたと思うんですけどちょっと下期もともと今回ご予想出された時には下期寄りですよみたいなお話が出てたと思うのでこの辺はちょっと安心して見とけば大丈夫なんでしょうか。それともやっぱり第三四半期の営業利益っていうのが、まあ、今期の最後のハードルみたいな感じなんでしょうか。その辺のちょっとビューを教えていただけるとありがたいです。
まあ、四半期の予想を出してないんですので第三四半期どうなるのか、まあ、ハードルの高い利益額で見ると、ね、おっしゃる通りですけれども我々として一番大きくなる第四四半期ですね売上の規模でですから第三四半期よりも第四四半期どうなるのかそれはポイントになりますね。まあ、そういう意味で今のところはじゃあ我々としては、ね、パイプラインとか見ると、まあ、予想通りいくんじゃないかなと思うんですけれども保証はできないですね。やっぱりそのリスクってやっぱり最後まで残りますので、まあ、今のところは、まあ、さっき申し上げましたように、まあ、予想通りでっていうんじゃないかなと思います。
じゃ結構パイプラインは第四四半期でカットオーバーできるパイプラインはある程度もう見えているっていう形なんですか。
見えているものもあるしそれからある程度
は
予想するものもありますね。
わかりました、ありがとうございます。
Actually, even though アプライアンスのプロダクトに関してはコストは上がりますけれどもアプライアンスプロダクトを販売するときにはサブスクリプションの売り上げがついてきますのでそういった意味では非常に保守的な数字をこの売上計上では見ています。サブスクリプションではこの四半期で見てるんですけれどもコストに関しては販売したときに発生しますのでアプライアンスをたくさん売れば確かにその四半期のコストは高くなりますけれども後になってからサブスクリプションの売上が入ってくるということです。ハードウェアの売上に関しては第4四半期にかなり計上させる される予定でしょうか、分かりません。でもオミクロンの方でクラウドエッジティッピングポイントをたくさん売っていただいているので、もしかしたらそうなるかもしれません。
他にご質問ございますでしょうか。行ったり来たりじゃないです。
SMBC 日興証券菊池です。ページだと20ページなんですけども、コスト、先ほど羽原さんおっしゃったようにですね、去年は第3四半期がコスト少なくて第4四半期がちょっと多いという感じだったと思います。ちょっとデコボコしたところがあったと思うんですね。でそれ慣らしてみてですね、慣らしてみると、ちょっとずつ人が増えたりすることに、並行してですね、コスト増えているんですけども、ちょっと2級はですね、ちょっと多い感じがするんですね。少しピョッと上がってる、少し曲線的に加速的になっているようなのもちょっと見えるんですね。でなのでおそらく今期の会社計画とか、あるいはコンセンサスというか、会社計画に対する利益の進捗が、例年よりちょっと低いだと思うんです。コストの増加というのは、でこれ御社いろいろ今取り組みなさってらっしゃるし、人も増やしているので、もちろん、戦略上出てくるコストでしょうがないところだし、これを意識してなさってると思うんですけど、どうするコストはやっぱりその事業を拡張するために、増加というのはもうやむを得ないと考えていくのか、あるいはやはり業績を達成するためにちょっとコストを抑えていかれるのかどうか教えていただけるとありがたいです。
まず一つはですね、我々いつも前も説明した記憶があるんですけれども、優先順でいくとですね、顧客、社員、株主ですね。ですから利益優先にして何かするということはないんですね。で一番大事なポイントというのは、投資するその機会があるのかないのかですね。で今さっき岩の話に出ているように、割として逆に言うと相当いろんなチャンスがあってですね、どこにフォーカスするべきか、そういうのが逆に課題がありまして、会社の競争力とかですね、お客さんで一番我々としては目線できる場を決めて、それで投資するチャンスじゃないかなと思っております。そうするともしじゃあこれで仮にそのチャンスがあって先行投資が増えて利益がちょっと落ちてしまっても、我々としてはちゃんと投資家さんに説明できればですね、いいじゃないかなと思っています。でちなみにですね、時々ワンオンワンの場でですね、そんなに現金持ってどうするのか、もっと投資するべきじゃないかなと言われてですね、そうすると投資する時期が来るとですね、ちょっと利益率減ってしまうんじゃないかな、その心配も分かりますけれども、会社として一応ですね、お客さんとしては価値が埋めることができるのか、それは最優先ですね。
多分コスト増えてもトップライン伸びればいいと思うんですね。で今のところはプレギャップ伸びてると思うんですが、結構高い水準で1桁パーセント後半だと御社の、ヒストリカルでいうと高めで、ただ会社計画よりは若干ちょっと低めのプレギャップの成長で、下期に向けてはトップラインが少し強みに伸びてくる可能性というのもあると。やっぱ投資の方が優先されるんですか。
その四半期の売上とその四半期の投資は連動していることはないんですね。ですから私今申し上げているのは、もし我々としては例えば分からないけど2年先のことですね、今投資しなくてはいけない、でその場合は今期の利益が達成できなくなっちゃうかもしれない、もしその水面が出る場合は我々としては2年先の投資のことを優先にします。で今現在ですね、それを見ても年間の予想達成できるじゃないかなの見込みですね。だからちょっと数字に対して今のところ予想通りいくと思ってますけれども、もし投資がもっと積極的に投資するチャンスがあればね、それは最優先にしますので、そうすると、利益達成できなかったシナリオも十分考えられると思います。
For the cost part,
コストの部分に関して私は責任を取る必要があります。一部のコストに関してですが、良いコストと悪いコストというのがあるわけですけれども、しかしコストは例えばみんなが給料を上げるためにかけたコストであった場合には悪いコストということが言えるわけです。確かに新しい人間を採用しております。例えば一部の地域において、モヘンドラの方から話があったと思いますけれども、一部の 地域においては投資をしなければならない、そのためにサポートセンターの投資を行うとか、そこで一部のコストは新しいオフィスの開設のためであったりしたわけです。しかし他のコストの部分としては、私が言ったように、例えばサマーキャンプ、かなりコストはかかったわけです。プラハで行ったものは非常に重要なものでした。そこで3つの大きなコストがあります。まずクラウドの経費、 AWS とか Azure などといった我々のコンピューティングおよび AI エンジンをクラウドで展開しているわけであり、そしてデータレイクを作ろうとしているわけでありますので、一部のコストは増大します。それから2つ目に、多くのトレーニングを提供しなければなりません。そして人の能力というものを強化するためにコストがかかります。それから3つ目の部分としては、より多くのアプライアンスを販売することによって、コストが増大します。例えば在庫コスト、しかしそれは回収できるものです。というのは新規顧客を獲得し、そしてサブスクリプションモデルで収入を得ることができるわけです。いずれにしてもそういうようなところにコストをかけているためにコストが増えております。
期待しています。投資家さんと同じように、はい、他にご質問ございますでしょうか。
アムンディジャパンの中山と申します。ご説明ありがとうございました。SOC のところでサイロ化っていう、状況が今起きているっていうお話だったんですけども、それに対しての戦略っていうのをご説明いただいたんですが、他社のその競合のセキュリティ企業がそれに対してどういったことをしていて、それに対して御社のその取っている戦略っていうのはどういった優位性があるのかっていうところを教えていただけますでしょうか。
ご質問いただきありがとうございます。トレンドマイクロにもサイロがありますが、少なくともそれを認識してはおり、それを壊すための努力をしています。競合他社の多くはたくさんの企業を買収し、そして組織を変革し続けているわけですけれども、それによってより多くのサイロを作ってしまっていると思います。そういったことを考えても、我々の戦略、つまりつながる組織を作るというこの戦略、これは持続可能な戦略である、そして競争力のある、戦略であるというふうに思っています。特に AI の時代においてはそうです。最高のテクノロジー、例えばデータレイク、あるいは人工知能といったものを使ってデータを分析していきたいと思うのであれば、サイロのない組織を作るということ、これだけが唯一の持続可能な戦略であると思います。競合他社に関してあまりコメントはできませんけれども、外から見ている限りにおいては、彼らは製品名を変えたり、あるいは企業の名前を変えたり、 CEO を入れ替えたり、組織を変革したりはしています。そしてさまざまな買収に関して発表公表もしているわけですけれども、彼らは本当にその自分たちのサイロを壊すという努力はしていないように見受けられます。ということで、トレンドマイクロの戦略の方がより持続可能であると、そして長期的に競争力のあるものになると思っております。特にサイバーセキュリティの世界においてはそうです。つまりつながる世界を本当に安全にできる唯一の方法というのが、自分たちのその組織を、そのようにしてサイロを取り除いていくことだからです。